ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@loveat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所やお名前をお忘れなく。さあ今日もね、始まりましたピンクカルカル番外編ですけどもね、本編のね、オープニングでちょっとお話ししたんですけどもね、僕ね今ね歯抜けなんだよね。歯抜け自慢ですけども、いや自慢することでもないんですけどもね、僕ねずっとね、歯が悪くて、以前歯医者でこう治療してもらって、かぶせてもらったんですね。でも、残り少ない歯だったんですよ。で、残り少ない歯の上にかぶせて、でかぶせた時にね、その歯医者さんに、もう舌が、土台というか自分の歯自体がねもう結構ちっちゃくて脆くなってるんで、これかぶせてもしばらくしたら割れてね、また取れてしまうかもしれないけど、でもやってみましょうって言われてね、はい分かりましたということでね、僕はそうしたんですけどもね、そしたらねちょっと経ったらね、もうすぐね、やっちゃったのか知らないけど、僕はこう右のね、前歯よりちょっと奥に入ったぐらいの男の歯なんですけども、多分奥歯で物を噛みまくったんでしょうね。もうすぐグラグラになってしまいまして、で歯医者に行ってね、グラグラになっちゃったんですけどって言ってね行ったら、前後の歯もね結構もう脆くなってきてるんでしょうね。多分あんまり周りの歯に負担をかけたくないっていうことでね、気にならないなら、いやもう気になるんだけどね、気にならないならそのグラグラのままでいましょうよということでね、歯医者さんはそういう選択をしまして、で、でもこの上の歯が下の歯にガンガン当たるからこのグラグラが気になるんであって、ちょっとそのね、グラグラの歯を削ればあんまり気にならなくなるんじゃないかなっていうことでね、どんどんそういう風に、削ってったんですよ。でもねやっぱりもうグラグラで僕はずっと気になっててね、でやっぱ気になるんですけどねって言ってね、言っても分かりました、もうちょっと調整してみましょうってことでね、それの繰り返しでね、もうどう3回か4回か言って、でその繰り返しだったんで、もうこれダメだなと、この歯医者だともうずっと僕はこの、気になる状態で、しかもずっと通い続けなきゃいけないんじゃないかなと思ってね、もう歯医者を変えようと思いましてね、で、歯医者を変えたんですけどもね、で新しく行った歯医者っていうのがね、まあ昔も行ったことあったとこなんですけど、そこにね久しぶりに行ったというか、新しく建て替えられて、もう新しい歯医者になってたんですけどもね、そこに行ったらもうこう座ってね、そしたらねもう速攻で抜かれましたね。なんか決断が早かった、もうああでなくちゃね、で、速攻で抜かれて、まあ次回行った時に入れましょうっていう感じになったんですけどもね、なのでその僕今ねこう歯抜けなんですよね、歯抜け状態でね、毎日を過ごしてるんですけども、まあありがたいことにねちょっと見えないところなんでいいかなと思うんですけども、最近はねその歯医者っていうのはいいよね、すごく かっこよかった新しい歯医者に行ったんですけどもね、うん、僕今までね昔ながらの歯医者なんてあるのかなっていうような感じのところに行ってたんですけどもね、その新しい歯医者っていうのがこう椅子に座って、今まで僕は行ってたとこね、ちょっともう寝たような状態だったんですね。最初から最後までもうだいぶ倒れた椅子みたいな感じの診察台で、で、先生が来てさらに倒して、歯を見るっていう感じだったんですけども、今度新しいとこはねもう本当に普通の、椅子になっててね、で先生が来たらウィーンって倒すんですけども、この、マッサージチェアみたいにね、この足元のとこもぐーって上に持ち上がってね、なんかすごく快適だなって。でこの頭を支えるヘッドレストの部分もねすごく頭にピタッとフィットする感じになってていいなって思ったんですけども、さらにね都会に住んでる人はそんなの当たり前じゃんみたいな感じになっちゃうかもしれないけど、そのびっくりしたのが椅子の前にこうモニターがありましてね、でそこは普段はね映画が流れてるんですよ。映画とかなんかまあいろいろ流れててるんですけども、で、そこのね、待ってる間、先生を待ってる間はそれをボケーっと見ながらね楽しんでたりするんですけども、で、先生が来て治療が始まったらねこう口の中、口バーって開けて、で先生がなんかね器具を突っ込んできたと思ったらね、この前にあったモニターがねカメラ映像になってね、なんかその先生が持ってる器具がカメラでね、で、口の中をこう歯のねいろんな部分をカシャカシャって撮りながらね、そしたら前の、モニターにその先生がシャッターを押してったところのねその自分の歯がこう映っていくわけですよ。これはすごく便利だなって思いましたね、うん、で一回写真撮り終わったらこの先生がね説明するんですよね。ここの歯がいけないからどうのこうのとかね、こっちの歯みたいな感じに、ちょっと治療したいと思うんでみたいな感じでね、説明するんでね、もうなんか最近の歯医者っていいなって思ったんですけどもね。で速攻で抜かれて次回めでたく歯が入るわけですけどもね、その抜かれる時にね僕ね注射大嫌いなんですよ。この大人なのにね注射がねもう怖くてたまらないわけですけどもね、でねそこの歯医者はね、まあ前ちょっと行った時もそうだったんですけどもね、その新しくなる前すごく麻酔を打つんですよね。もう僕それがねもう怖くてね、でもまあ行かなきゃいけないし麻酔も我慢しなきゃいけないわけでね、そう抜く時にやっぱ麻酔を打たれたんですよね、で、3回ぐらい打たれたかな、3箇所ぐらいにこう刺しぶっ刺して、麻酔を打たれたんですけど、そのね僕本当にね針恐怖症で注射全般嫌いなんですね。この風邪の時とかの、この腕に打たれる注射とかもね痛いだけが嫌じゃなくて、その針みたいな素材のものと材質のものとこの肌とはねもう明らかに違う物体じゃないですか。それがねこう、混じり合うのがねもうどうにもね嫌でね、でそれが嫌で、で針がもうすごい怖いというか嫌いなんですけどもね、で歯にも麻酔を打たれてね、そう、ああ今打たれてるんだな、うわなんか嫌だなって思って、で麻酔が効くまでにねじゃあしばらく、お待ちくださいみたいな、うがいしてお待ちくださいみたいな感じで先生はどっか行っちゃったんですけども、その間ね先生がどっか行っちゃった間もう笑えてくるんですよね。もう僕針が嫌いすぎてね、麻酔が嫌いすぎて麻酔打たれたってね一人で笑っててねあれね、歯科助手の人とか見られたくないなっていう姿なんですけどもね、あ本当にね麻酔打たれたそういう方いるんじゃないですか、いないですかね、すごく怖いんです。でもね僕はその麻酔を打たれて 撃たれたみたいにね、笑えてくるんですけどもね、まあ、刺すといえばね、そのセックスで、刺されたって笑うような人っているのかな。それはいないかな。うん、まあでもセックス恐怖症とかじゃないとそうならんか。まあ笑けてくる僕もそれってやはり恐怖症なのとかも思うんですけども、でも撃たれちゃったっていうことがもう自分の中で処理できないんでしょうね。うん、だからセックスされてね、あ気持ちいいことになっちゃったはははみたいに笑う女の子はいないよね。いないと思いますよ。はい、さあそれではね、この辺りでちょっと本編でお届けしたコーナーを一つお届けしたいと思います。今日はね、ニュースピンクをお届けしたいんですけども、ニュースピンクっていうコーナーはね、まあピンクなニュースをお届けするコーナーなんですけども、最近はねピンク報道局のチョイスがね、全然ピンクなニュースじゃないんだよね。というのもね、その、アボガド優子さんっていうね、ニュースキャスターの人がねニュースを読んでくれるわけですけども、その人がね今、こう妊娠しておりまして、で胎教に悪いニュースは読みたくないっていうね、判断で、そしというわけでね、全然、ピンクなニュースを読んでくれない、状況になっているわけですけども、今日は読んでくれたんでしょうか。まあ、僕はこうやって言ってるってことは、まあ、読んでないんでしょうけどもね。それではね、お聞きいただきたいと思います。どうぞ。さあそれではここでニュースピンクのお時間がやってまいりました。このコーナーは世界各国で起きているさまざまなピンク珍事件を紹介していくコーナーです。それでは今日も早速呼んでみましょう。ピンク報道センターのアボガド優子さん。
ヘッドラインニュース。
明けましてお盆です。
なん
じゃそれ。ピンク報道センターアボガド優子です。
明けましてでね、年のことをね、
茜クリスタルファンの皆さん、申し訳ありません。
はい、
残念ですが今日はアボガド優子がお伝えしてまいります。
あ、もうファンいるんだ。そっか。
それでは最初のニュースです。
はい、お願いします。
イギリスで2歳児の誕生日カードに3歳以下のお子様向けではありませんと書かれていたことが話題になっています。
いや、ニュースピンクなんで、ピンクだね。
イギリスのスティーブ・ロックさんは、
ね、
孫娘のメリー・ジェン・レビックちゃん2歳の誕生日のお祝いにカードを買いました。
そうなんだ、うん、
しかしそのカードにはこう書いてありました、
うん、ピンクなこと。
残歳以下のお子様向けではありません2歳児用のカードに書かれていたこの注意書きについてスティーブさんは、カードの表には大きく数字の2が描かれているんだ。びっくりしたね。何が書いてあるか確かめるために2人に読んでもらったよ。信じられないねと、世間が安全や健康を追求しすぎていると非難しています。この商品を販売しているクリントンカード社のバリー・ハリトフさんは、このカードはディスプレイ用でありおもちゃではありません。2歳児にあげ、暖炉などの上に飾るには適していますが、2歳児がカードで遊ぶには適していないということですと説明しているということです。
はい、ますますこのなんか普通にもうピンクじゃない、もう全然ピンクじゃないニュースを普通に読んでますけどもねこのコーナーニュースピンクなんで、これねアボガドさん、ピンクなニュースを読んでほしいなって思うんですけども、はい、まあ次こそ、ピンクなニュース来るのかな、わかりませんけども、2歳児用の誕生日カードに注意書き、なんで僕これ紹介してんだろう、2歳児用の誕生日カードなのに3歳以下のお子様向けではありませんっていう注意書きがしてあったっていうことでね、意味が分かんないってことなんですけどもね、うん、子供がステッカーを剥がすかもしれないが、ステッカーを食べてしまうくらいで他にどんな事故が起こるっていうんだって言ってね、この親は言ってるみたいなんですけどもね、うん、まあそうだよね、あんまり、ね、 過剰にね注意書き書くとおかしなことになってしまいますけどもね。まあでもそれでもあのメーカーの方はその対策ですよね。いちいち変なクレームつけてくるお客さんがいっぱいいるわけでね、そのあたりの対応なのかな、まあどっちもどっちか分かりませんけども、お店によると、このカードはディスプレイ用でありおもちゃではないと。で2歳児にあげて、暖炉などの上に飾るのには適しているけど2歳児がカードで遊ぶには適していないってことなんでね。まあ何でも注意書きになってきますけども、だから今度多分次回からこのメーカーはこれを書くんじゃない？このカードはディスプレイ用でありおもちゃではありません。2歳児にあげ暖炉などの上に飾るには適していますが2歳児がカードで遊ぶには適していないおりませんみたいなことをね、書くようになってしまうんじゃないかなと思いますけどもね。はい、さあそれではね続いてのニュースいってみたいと思いますけども、次こそ、ニュースピンクなんでピンクなニュースお願いしますよアボカドさん。それでは続いていってみましょうかね。その前にアボカド優子さんに質問しようかな。質問です。今のは子供関係のニュースだったわけですけどもね、アボカド優子さんも妊娠しているわけですけども、旦那さんの性欲はどのように解消してあげていますか？答えてくれないだろうな。
ピンク報道センターも矛盾だらけです。
矛盾だらけ、そうなの？
続いてのニュースです。
愚痴？愚痴？ねえねえ。
名古屋市中区の松坂屋名古屋店で、赤ちゃん泣き相撲名古屋場所が開かれ、生後3ヶ月から2歳までの赤ちゃん100人が出場しました。
全然ピンクじゃないね、またね。
本来は先に泣いた方が勝ちですが、名古屋場所は泣いても泣かなくても引き分けの特別ルール。取り組みの前から泣き出す子もいれば、直前まで力士の腕の中ですやすやと寝息を立てる大物ぶりを発揮する子もいて、会場を沸かせていました。泣き相撲は今年で31回目。泣き相撲が国の無形民俗文化財に指定されている栃木県鹿沼市の生子神社から、神主のほか力士と行事役の氏子を毎年招いているということです。
相変わらずピンクなニュースが来ませんけども、ピンク報道センターは名ばかりになっておりますね。ピンク報道センターっていうんだからね、ぜひピンクなニュースをお願いしたいわけですけども。八景を泣いた、名古屋松坂屋で赤ちゃん泣き相撲が開催されたっていうことで、いやーほのぼのして、いいニュースですね。特にコメントはございませんけども、はい。まあ名古屋場所は特別ルールで泣いても泣かなくても引き分けっていうね、じゃあこの相撲の意味があるのかっていうとこもちょっとね、言いたいところでもありますけども、はい。まあでもどっちも勝ちどっちも負け、引き分けでいいんじゃないでしょうか。はい、それでは続いてのニュース行ってみましょうかね。その前にアボカド優子さんに質問です。思いっきり感動した時とかね、思いっきり笑ったりするとね、涙が出てきますけども、笑っても感動しても涙が出てくるって、まあ、人間は不思議だなって思いますけども、アボカド優子さんは、気持ちよすぎて泣いたことありますか？
お待たせしました。
あれ、
アカネクリスタルです。お伝えします。
あ、いやいや、
愛犬と一緒に海水浴ができる兵庫県豊岡市の葵浜ワンワンビーチで、7月17日から最終日となった8月22日の開設期間中、過去最多の1493匹が利用したことが竹野観光協会のまとめで分かりました。
もうなんかニュースピンクやりたい方
だ。竹野観光協会はインターネットのブログなどで知られ、利用が伸びたと分析しています。 愛犬家の増加を受け、一緒に海水浴が楽しめるビーチをと、同協会は閉鎖していた葵浜を犬連れ専用のビーチとして2006年に開設。近畿唯一の専用ビーチといい、2008年は1062匹、天候不順だった昨年は867匹の利用があったということです。
はいはいはい、いや何またアカネクリスタルさんが登場しましたけどもね、うん、っていうかね、もう本当やりたい放題だよね、うん、僕のこの、ピンクなニュースのお時間はもう全くなくなってきておりますけどもね、はい、アカネクリスタルさんありがとうございます。兵庫県に、犬と一緒に入れる海水浴場があるっていうことでね、今年はいっぱい人が来たよっていうことらしいですよ。はい、まあ僕としてはどうでもいいけどね、うん、まあでも犬好きにとってはすごくいいですよね、うん、お風呂に入れてない犬とかもね、風呂代わりにもできたりとかはまあしないかもしれませんけども、はい、でも帰りが大変そうだよね、うん、僕も前犬飼ってたわけだけど、そのね、シャワーバーって浴びたりすると乾かすまでがすごく時間かかったりしてね、まあ大変だし、犬はこれ、まあ、海に入るのはまあ嬉しい犬もいるかもしれないけど、砂浜はなんかすっごい暑いような気もしますけども、犬にとっては嬉しいのか、それとも犬にとっては迷惑なのか、どうなんでしょうかね。さあ、それでは続いてのニュースいってみたいと思います。お二人に質問です。絶対答えてくれないと思うし、アカネクリスタルさんは余計答えてくれないと思いますけども、お二人に質問です。妄想で一人でする場合のオナペットはいますか。
カルカルさんはビキニの女性は好きですか。
うん、好き、うん、好きです。
アカネクリスタルさん、本日も突然の登場ありがとうございました。
ビキニじゃなくても好きです、はい、
最後のニュースはまたまた残念ですが、うん、アボカド優子がお伝えしてまいります。
いや残念じゃないけど、ピンクなニュースをね、うん、
アメリカワシントン州で、うん、バナナの着ぐるみを着用してショットガンを持って股間を露出していた男が逮捕されました。
あー、来たね。
クララム郡保安官事務所によりますと、逮捕されたのは21歳の男で、公然わいせつ罪と無謀行為罪に問われています。最初に通報があったのは火曜日の午後で、レストラン内で露出している男がいるといった内容だったといいます。男は友人2人と一緒で、その後は車でポートアンジェルス近郊までドライブ、持ち出したショットガンを手に持つと、バナナの着ぐるみ姿で股間を露出しました。逮捕された後、なぜあんな格好をしていたのか説明できませんと男は供述。また車に一緒に乗っていた別の男性1人も逮捕されましたが、一緒にいた18歳の少女1人は何の容疑にも問われず釈放されました。バナナコスチュームは証拠品として警察が押収したということです。私アボガド優子も某テレビ局のアナウンサーと同じく、うん、9月いっぱいでこの番組を降板することとなりました。
あ、そうなんですか、うん、
夜ぐっすり眠れる生活に戻り自分を見つめ直したいと思います。
そういう理由じゃないでしょう多分。
以上、ピンク報道センターアボガド優子がお伝えしました。
はい、アボガドさんありがとうございました。そうなんかね、アボガドさん9月いっぱいでね、このニュースのコーナーは終わってしまうのかな、その後誰かが引き継いでくれるのか、どうなるのか分かりませんけどもね、はい、まあね、今後どうなっていくかまた聞いていただけたらと思いますけどもね、バナナの着ぐるみの男、ショットガン片手に 性器を露出して逮捕されたっていうことですけども、やっとピンクのニュース来たよね。でこれが今日のニュース最後だからね、ほとんどが普通のニュース、そして最後に、まあ、普通のニュースというかちょっとほのぼの系ニュース、そして最後にピンクなニュースっていう、もうなんか一個になっちゃいましたけどもね、来週というか来週はあるか分かんないけど、来週か再来週のこのコーナーはね、こそちゃんとピンクなニュースをお届けしてほしいような気もするんですけどもね、この人はなんでね、バナナの着ぐるみを着ていたのか、まあ、自分でもわからないっていうことなんですけども、なんですかね、酔ってたんですかね、まあ、でもあの、股間を露出してたってことでね、あのバナナつながりでいいんじゃないかなと思いますけどもね、あっちもバナナこっちもバナナみたいなね、よくわかりませんけどもね、バナナコスチュームは証拠品として警察が押収したっていうことらしいです。以上ニュースピンクのコーナーでした。さあそれではここでまた1曲挟みたいと思います。続いてのナンバーはこの曲いきましょう。アイウェイおにぎりチェケラーかっこ悪。さあというわけでお届けしましたけどもね、アカネクリスタルさんがまさかの、またまた登場でございましたけども、今後アカネクリスタルさんはまたちょくちょく出てくれるのかな。ういういしいよね、新人さんっていうことでね、登場してくれてるわけですけどもね、もう本当にういういしくてね、可愛らしいんでね、まあありがたいですけどもね、全然エッチなニュースは今後も読んでくれないのかな、わかりませんけどもね、もう本当にでもねピンク報道センターはね、ピンクなニュースを読んでくれなくなりましたね。今日も4つのニュースのうち3つはほのぼの系でしたからね、もう残り1個になっちゃって、どんどんピンクなニュースがね、このコーナーやるたびに減っていっているような気がしますけどもね、今後はどうなっていくのかなっていう感じですけども、はいはい、というわけでねお届けしましたけども、まあちょっとまだ歯医者の話と しましてはね、歯が今僕ね、まあ、1本ない、歯抜けなカルカヤサトシがねこの番組をお届けしてきたわけですけどもね、歯が全部ないような、女の人に舐められたらこれ気持ちいいのかななんて思いますけども、まあ、歯が全部ないってなると年寄りみたいなことになってしまったりするかもしれないんですけど、そうじゃなくて、若くてね、綺麗なお嬢さんで、しかも歯が全部ないような人に何か舐められるとこれ、気持ちいいのかななんて思いますけども、でも歯がないとこう唇がシュボーンってなっちゃうから、まあ、見た目がビジュアルがねあんま良くなっちゃ、なくなっちゃうのかなとかね、まあそういうくだらないことばかり考えながらこの後もね、考え続けたいと思いますんでね、僕は考え続けたいと思いますけども、皆さんはねもしこれ夜聞いてる方はもうさっさと寝てください。はい、そしてね、学校通学途中、そして会社通勤途中に聞いてる方はね、こんな話は忘れて、ね、歯がない人にされると気持ちいいのかなとかね、余計なことは考えずに、今日も一日頑張って、いただけたらと思います。カルカヤサトシでした。